お送りしたのはなにわ男子で幸あれでした。ということで、プロ野球ではいよいよ本日、18時半から、今シーズンの日本一を決める SMBC 日本シリーズ2024が開幕を迎え、パリーグでは、福岡ソフトバンクホークス、セリーグでは、横浜 DeNA ベイスターズが、クライマックスシリーズを突破し、第1戦は横浜スタジアム舞台に、激突します。というわけで今月は、そんな日本シリーズの展望をも語りつつ、その前哨戦となった、今回の、クライマックスシリーズで起きたトピックを、野球の統計学的分析手法である、セーバーメトリックスなどの、様々なデータから、振り返りたいと思います。まずはじめに、今年のクライマックスシリーズにおける、最も印象に残るトピックの一つというのは、やっぱり、シーズン3位だった横浜が、クライマックスシリーズを勝ち上がって、7年ぶりとなる日本シリーズ進出を決めたことかなと思います。これが、どれぐらいすごかったのかというと、ピトグラス勝率という、指標がセーバーメトリックスの領域にはあるんですが、これは、この番組でも再三紹介は、しているんですけど、改めて説明すると、野球に限らずスポーツにおいて、得失点差と勝率というのは、極めて、強い相関があります。大体総得点と総失点だけで、勝率の8割以上は、説明できるんですけど、それを、統計学、セーバーメトリックスではピタゴラス勝率と、言います。ピタゴラスというのは、式の形がピタゴラスの定理を思い起こさせるところから、その名がついていて、ピタゴラスさんはおそらく野球とは関係ありません。実際に、この、ピタゴラス勝率を用いて、今回の、巨人対横浜の、推定される勝率と、その突破確率を、割り出してみたんですが、算出する上で必要な得失点の部分に関しては、今シーズンの WOBA、打撃指標なんですけどから、投手による影響と、必要な補正を行って、計算したんですが、まず、推定勝率の方は、巨人が 62.6%、横浜が 37.4% で、そしてそこから出る突破確率というのは、巨人が 85.5%、横浜が 14.5% でした。ちなみにこう第、ファーストステージから考えると横浜の突破率というのは 5.7% しか、ありませんでした。そう考えると、5.7% の奇跡を横浜が、起こしたことになります。それだけ、確率の低い、ことを成し遂げたわけですけど、実際その真の強さという観点で言えば、当然長期的なシーズンを制した、巨人に軍配が上がるんですけど、しかしどんなチームであっても、6試合の中で、4敗することはシーズン中でさえ普通に起こりうることであって、クライマックスという、短期的な戦いにおいて、なぜ負けたのかと聞かれれば、じゃんけんでグーを出したら相手がパーを出してきたようなものだと、自分は答えます。これは、スポーツ全般に言えますが、野球においても運というのは、常に勝敗に大きく作用しています。先ほどピタゴラス勝率に、解説した時に、勝率の8割は、得失点差で説明できると、言ったんですが、逆に言えばその後の2割というのは、運というのも非常に大きく関わっています。実際に統計的に、統計のによる分析結果では、メジャーリーグの年間の試合結果は実力以外の運の要素が、およそ 34% もあり、短期決戦になればそれはさらに大きく上昇することになります。長期的なシーズンなら数ある試合の一つで片付けられることも、短期的な戦いではその一つの結果が違いが明暗を分けます。実際に、今回巨人対横浜の、ファイナルステージは、得失点差が横浜のプラス1点と、で最大点差3点差ということで、本当にどちらが勝つかわからない、本当にまさに世紀の大接戦と言える内容でした。このように、短期決戦に限らずスポーツというのは、理不尽かつ不条理にできていて、ただ、見る側にとっては、実力を基本として、 まあ、程よく運の要素が絡み合うからこそ、まあ、一喜一憂できるわけで、まあ、毎回実力通りの結果しか出ない勝負なんて、まあ、誰も見たいとは思わないと思います。まあ、スポーツというのは、まあ、この、まあ、何が起こるかわからない不確定さ、まあ、筋書きのないドラマがあるからこそ、まあ、面白いし、まあ、それが魅力だと個人的には思っています。で、まあ、そして、まあ、皆さんが気になっているのは日本一の行方だと思います。ということで、今日から始まる、まあ、横浜対ソフトバンクの日本シリーズ、まあ、ソフトバンクは今シーズン NPB 歴代7位となる91勝を挙げて、まあ、勝率は6割5分を記録して、まあ、得失点差は、まあ、プラス217と、まあ、ピタゴラス勝率で見れば 6割8分2厘で、まあ、つまり得失点差から推定される勝率で考えると、まあ、実際はもっと、まあ、95勝以上していてもおかしくなかったという本当に記録的な強さを発揮していました。で、まあ、そんなで対して、まあ、横浜の得失点差は今シーズンプラス19だったんですが、まあ、そんな両者の、から、まあ、推定されるピタゴラス勝率から、日本シリーズの、まあ、推定勝率を計算してみたんですけど、ソフトバンクが 67.5%、 横浜が 32.5%、まあ、これは DH 制とか、まあ、そういうのは考慮されてないので、まあ、かなり大雑把なものではあるんですが、まあ、これだけの差が出ていて、まあ、そして、まあ、日本一確率で見るとソフトバンクが 83.9%、 横浜が 17.1% と、かなり、大きな差がついています。まあ、もし横浜が日本一に、なることがあれば、まあ、CS から考えると、1% の奇跡を起こしたということになります。ということで、まあ、それだけなかなか険しい、日本シリーズに横浜にとってはなるかも知れないんですけど、まあ、そんな横浜に有利なジンクスを紹介すると、まあ、今回クライマックスのファイナルステージで1位の1チームがアドバンテージを含めて3勝したものの、敗退となったのはセ・リーグでは初めてで、まあ、そしてパ・リーグでは、まあ、2010年のソフトバンクの一例のみということで、まあ、2010年といえば、まあ、ロッテが、リーグ3位ながら、日本シリーズを制した、1位以外のチームが、日本一になった、初めてのケースだったんですが、まあ、ただこの年のロッテというのはですね、まあ、得失点差で見ると、プラス73点あったんですが、これは、実はリーグ1位の得失点差で、リーグ優勝したソフトバンクはプラス23点、そして日本シリーズでロッテに、敗れることとなった中日はプラス18点と、まあ、チームの戦力から言えば、まあ、ロッテの方が実力は上で、まあ、下克上というのは、まあ、実は起こるべくして起きていました。なので、まあ、そうですね、得失点差で、実力というのが測れるんですけど、まあ、こういうところからも、まあ、そういった結果は出ています。であとこれはジンクスなんですけど、J1、J リーグのアビスパ福岡が J1 にいるとソフトバンクは日本一になれないというジンクスがありまして、まあ、2014年ソフトバンク日本一になったんですがアビスパは J2、 2015年も日本一になったんですがアビスパは J2、 2016年はソフトバンクは優勝を逃した時に、アビスパは J1 にいて、そこから2017年から2020年にかけてソフトバンクは日本一4年連続、成し遂げたんですが、その間アビスパも J2 にいて、で2021年から2023年の間ソフトバンクは、優勝を逃していたんですが、その間アビスパは J1 にいました。で今年はどうだったかというとアビスパは J1 にいたんですがソフトバンクは、リーグ優勝を果たしています。ということで、この過去10年から、ま、違った結果が出ているんですが、果たしてソフトバンクは、ま、このジンクスを、覆して日本一になることができるのか、そういった意味でも注目です。であと個人的にすごいなと思ったのは、DeNA の2軍コーチを務めている、まあ、入木優作コーチは、まあ、2021年から2023年オリックスのコーチだったんですが、その間日本シリーズに出場して、そして今年も日本シリーズに出場で、もっと言うと2015年から2019年にはソフトバンクの2軍3軍コーチ、2020年はソフトバンクのジュニアコーチを務めていましたが、ソフトバンクは2016年以外、まあ、日本シリーズに出場していて、まあ、つまり、2010 2015年から、今年にかけて2016年以外日本シリーズに出場しているという、まあ、まさに本物の優勝請負人で、もし優勝したいチームがあったら、入木優作コーチを、招聘するといいと思います。ということで、果たして、まあ、横浜が史上唯一である2010年のロッテ以来となる3位からの下克上 1% の奇跡を起こせるか、まあ、それともソフトバンクが歴史的な強さを記録した今シーズンに花を添えるのか、ぜひ注目です。そしてソフトバンク本当に今年圧倒的な強さで、クライマックス、ファイナルステージで、ソフトバンクに敗れた日本ハムの万波中正選手は、まあ、勢いだけでどうにかなる相手ではなかった、得点のところが優れているというわけではなく、守備、走塁、バッティング全てにおいて、隙がない、隙がない、全部が12球団でもトップ、全部がすごいというのがホークスの強さと、語っていたんですが、まあ、今シーズンのソフトバンクはどれほど強かったかというと、実際に今シーズン、全12球団の投手野手の各ポジションで平均と比較してどれだけ得点を増減させたかを見たときに、ソフトバンクはセカンドを除く全てのポジションでプラス、その総計はダントツ1位の 219.5 点と、これは2位の巨人の 68.6 点の約 3.2 倍という、まあ、衝撃的な数字になっています。まあ、実際ウォーの総計で見ても、1位のソフトバンクが 51.3、まあ、2位の巨人が 31.7 と、まあ、およそ 1.6 倍もの差をつけたということで、まあ、まさに最強です。特に野手陣に関しては2011年のソフトバンクに次ぐ歴代最高の、数字を記録し、特に守備に関して紹介したいんですが、今シーズンのソフトバンクの チームの、守備指標である UZR の合計はプラス 85.9 点、つまり守備で、85.9 点の失点を抑止したということになります。ちなみに今シーズン12球団で最も、UZR が低かったのは阪神でマイナス 54.9 点と、ソフトバンクと比較するとその差は約141点。シーズンは年間143試合であることを考えれば、守備によって1試合あたりで1失点もの差が生まれていたことを示しています。つまりもしも阪神の守備陣とソフトバンクの守備陣を入れ替えた場合、阪神の防御率は驚異の 1.5、まあ、単純計算ではあるんですが、それだけアンタッチャブルな数字になっていたかもしれません。改めて失点を防ぐ上で、投手だけではなく、野手による守備も非常に重要な割合を占めていることと同時に、阪神は守備面の弱さを投手が下支えしていたのがよくわかります。それでソフトバンクはこの記録的な守備力を有しながら得点数も12球団最多という、本当にあまりにも強くて、日本ハムはちょっと相手が悪すぎましたね。そんな、万波選手ですけど、万波選手、クライマックスシリーズファーストステージ第1戦を落として迎えた第2戦に、負けたら終わりの中で、1対2、9回裏1、ワンアウト、残り2アウトから、起死回生のソロ本塁打で、同点に追いついた場面があったんですけど、セイバーメトリックスな勝利期待値といって、過去のデータに基づいて特定のイニング点差アウトカウント走者状況が与えられた場合、そのチームの勝利確率を数値化したものがあるんですけど、この勝利、期待値からこの試合を振り返っていくと、この本塁打が出るまで日本ハムの勝利期待値は 8.6% と、まさに、絶体絶命だったんですが、そこから万波選手の本塁打で一転して、勝利確率は8.6% から 55.6% に引き上げるという、まさに値千金の一打を放ちました。今シーズンは、惜しくも、ソフトバンクに敗れる形となりましたが、来シーズン以降、ソフトバンクを、破って日本一に輝けるかどうか、個人的にもすごく注目しています。ということで、CM の後はそんなパリーグのファーストステージ日本ハム対ロッテなど、今回の CS で特筆したいトピックについて話していこうと思います。ということで、今回のクライマックスシリーズで、もう一つ印象的だったのが、パリーグの、ファーストステージの第1戦、先発登板した、佐々木朗希投手が、8回112球5安打、2四球、 9奪三振で無失点の好投で、まあ、ロッテが2対0で勝利した試合なんですけど、この試合佐々木投手の投球割合に大きな変化があって、佐々木投手といえば、これまでの球種割合としてストレートが約 50%、 フォークが約 30% と、投球の 80% 近くはストレートとフォークの2球種で構成されるんですが、今回のクライマックスに限りストレートが 37.5%、 そしてスライダーを 42% と、シーズン平均の 22.7% から大幅に割合を増やしていました。そして今回のクライマックスシリーズで佐々木投手がストライクゾーンに、投げ込んだ割合、いわゆるゾーンパーセントは 63%、シーズン平均の 48.4% と比べても、明らかにゾーン内で勝負し続けていました。これは佐々木投手自身も、繊細にならずに大胆に勝負できたと語っています。スライダーを投球の軸にするという、大舞台での劇的な変化には、日本ハムの打者の対応を見ても明らかに困惑していて、改めて佐々木投手のポテンシャルと、これがまさに短期決戦だと、配球の妙を垣間見たんですが、この背景には、前回の放送でも話した通り、打球が飛ばずインプレー打球がアウトになりやすいため、相対的に三振の価値が落ちている、NPB の現環境に合わせた、三振を狙いに行かない、新たな投球スタイルの実用性を模索した可能性も考えられます。そしてシーズンで見ても佐々木投手の投球に変化が、今シーズン見られていて、佐々木投手のストレートの投球割合は、2022年に 56.1% あったんですが、昨シーズンは 50.5%、 そして今シーズンは 46.2% と、年々ストレートの、投球割合は減少していました。その理由として、ストレートの空振り率、が、昨シーズンの 11.75% から、6.77% と半減していて、空振りが奪えなくなってきていて、被打率も今シーズンは DER で見ても運が悪かったんですけど、とはいえ昨年の2割2分7厘から3割2厘にまで悪化していた点が挙げられると思います。でこれは球界全体でも同様の傾向が見られていて、NPB では150キロから154キロの、直球を打者がバットに当てた割合というのは、2023年が 78.7% と、過去5年間で最も高く、かつ同じ球速帯の速球を引っ張った割合も 24.7% と、過去5年間で最高レベルで、投手の球速の高速化に対して、打者たちも、年々少しずつ対応力が増してきています。ただ一方で、150キロ以上の球速帯を打ったフライのうち本塁打になった割合だけは、年々低下していて、コンタクト率の上昇に反して、フライが柵越えする割合が減っているというのは、打者がコンタクトに肘を置いているというのも一因かもしれません。こうした、ストレートの投球割合を減らす動きというのは、佐々木、投手に限らず、球界で、顕著に今なってきていて、日本の NPB でもストレート系の投球割合というのは年々下降線をたどっていて、2014年の 53.1% から、今シーズンは 48.7% にまで減少していて、過去最低を、更新し続けているんですけど、これはメジャーリーグでも同様で、2015年から2024年までの10年間で、速球の投球割合というのは、56.5% から、47.3% にまで減少しています。この理由についてはこれまではストレートが投球の基本であると考えられてきましたが、一方で最も被打率の高い球種でもありました。そしてトラッキングデータの普及によって、その投手の球種がどれほど優れているか、そうでないか、数値として可視化できるようになりました。それによって、いい球種を投げて悪い球種を投げなくするという、ある意味で合理的な選択が可能になったわけです。例えばメジャーリーグのボストンレッドソックスでは今シーズン、そんな速球が基本という野球の常識を根底から覆して、フォーシームとツーシームの速球系の投球割合を、昨シーズンの 47.7% から、わずか 36.9% と 10% 以上も減少させていました。メジャーリーグ平均が 47.7% だったことを考えると、極端に速球を投げないアプローチで、これには速球系の球速や縦変化量などのデータをもとに、質が低いと考えられた投手の速球の投球割合を減らして、他のより良い、優秀な変化球に置き換えることを目的として、それによってレッドソックスは一定の成果を上げていました。 まあ、レッドソックスはかなり極端な例なんですが、まあ、その他にもメジャーリーグには、まあ、サンフランシスコジャイアンツが、まあ、ストレートを 22.7% しか投げてない一方で、まあ、ツーシームを 26.4% 投げていたり、まあ、オークランドアスレチックスのようにストレートよりもスライダーの投球割合の方が大きかったチームもあったりと、まあ、様々で、まあ、つまりはバリューの低いストレートは減らして、まあ、ツーシームを含めた、まあ、その他の優れた変化球に置き換えていくという動きが、まあ、今後これからのピッチングの基本になっていくと考えられます。まあ、これが、まあ、前回の放送でも話した NPB におけるカットボールの流行にもつながります。で、まあ、先ほど、まあ、配球の妙という言葉を使いましたが、まあ、リードについては、まあ、何度も話してきた通り、まあ、どれほど影響を及ぼしているか、まあ、セーバーメトリックスなどでその影響を、まあ、数値化することは、まあ、ブラックボックス化するものの、まあ、そもそも捕手の一存ではなくデータを駆使してチーム一丸となって配球を組み立てて、組み立てられている現状では、まずリードによる影響は、見られません。まあ、どんな配球でも抑えられる時もあれば打たれる時もあるので、まあ、結局は単純な、まあ、結果論に収束して、まあ、正解がなく、そしてフレーミングの方がはるかに大きな影響を及ぼしていると考えられています。まあ、ただある検証では、まあ、ロッテの松川捕手が1年目の成績からの検証で、共に500イニング守備についた、佐藤俊也捕手と比べて失点を、1.114倍、まあ、年間で50点から60点分増やしていたことが、明らかになるなど、まあ、プロ経験年数によるの差がある捕手同士の比較では差が生まれている可能性は否定されていません。なのであくまで、まあ、プロの捕手として生き残っているものの間ではリードによる明確な差は見つけられないというのが現状のセーバーメトリックスのおけるリードの、対する見解で、まあ、短期的に見れば今回のように、まあ、従来の傾向とは一変させた極端な配球が、まあ、有利に作用していた可能性というのは否定できません。まあ、とはいえ、まあ、セリーグの、まあ、クライマックスファイストステージでも、まあ、阪神の敗退が決まった第2戦、まあ、先発登板した高橋遥人投手が2回4失点した際に、岡田監督が投手ではなく捕手を務めていた、梅野龍太郎選手の配球を批判した上で、懲罰交代、まあ、これに対して梅野選手本人も、もう見ての通り自分の責任変わったということはそういうことだと思うし自分のせいでこういうゲームになってしまったと語っていましたが、改めてそもそも日本野球におけるリードってなんで捕手しか考えないのが当たり前になっているんですかね。シーズン中にも楽天のエースである早川隆久投手がバッテリーを組んだ太田捕手に対して配球批判が物議をかましたこともありましたが、それならメジャーリーグのように投手も配球を考えればいいのではないかなと思います。自分の年俸にも関わってくるわけですし、西武の平良海馬選手も、まあ、打たれたとしても捕手のせいにしてはいられないと語っていたことがあるんですが、まあ、普通に考えて捕手一人の責任になるのはどう考えてもおかしいですし、スケープゴートとしか言いようがなく、まあ、あまりに、まあ、理不尽気はあまりないと思います。まあ、ただ一方で巨人の、まあ、菅野智之投手とバッテリーを組む、まあ、菅小葉の小林誠司捕手のように、まあ、そうした評価基準によって恩恵を受けている選手もいるので、まあ、なかなかこの、まあ評価というのはなかなか日本では覆っていくことは難しいのかなと思います。まあ、そんな巨人ですが、まあ、ファイナルステージで6試合で9得点と得点力に苦しんだ中で、まあ、第4戦の7回裏、まあ、岸田選手と増田選手のダブルスチールや、まあ、第6戦の4回裏に、まあ、二塁走者の坂本勇人選手が、まあ、レフトの佐野選手の、捕球体制を見て三塁進塁するなど、まあ、走塁面では、まあ、良さが光っていました。今シーズン、まあ、巨人は走塁指標である BSR で大きな改善を見せていて、まあ、去年のマイナス 10.6 は12球の最低だったんですが、今シーズンはマイナス 1.6 と9点近く走塁の得点を改善させました。この背景には巨人の丸選手も語っていたんですが、でデルタ社の算出する BSR をミーティングで、チームで話し合って、改善させていこうという、会話がなされていたようで、まあ、それによって、まあ、大幅に改善して、前半戦はリーグ1位の数値を叩き出して走塁が巨人の強みとなっていたんですけど、ただ、大城匠選手なんですけど、大城匠選手の BSR がマイナス 9.6 と、これは 走塁、今シーズンプロ野球で走塁をした、まあ、371選手中371位と、まあ、ワースト最下位で、まあ、キャリアを通してプラスの値を記録したことはないとはいえ、おととしはまあ 0.0、 昨年はマイナス 2.8 だったので、今シーズンのこの急激な悪化というのはコンディションの、不良も、考えられます。まあ、一人で、巨人の走塁の、まあ、多くをマイナスにしてしまっていたんですけど、まあ、来シーズンは、どうなるか、まあ、FA もあるので、注目です。ということで CM の後は、シーズン終盤に達成されたある日本記録から守備について話していきます。ということで、今月は、データなどから、今シーズンの日本シリーズの展望とクライマックスを振り返ってきたんですが、最後に、まあ、プレーオフの話題ではあるんですけど、あ、プレーオフの話題ではないんですけど、まあ、楽天の辰巳亮介選手が、まあ、10月8日の日本ハム戦で外野手としての NPB 年間最多記録を76年ぶりに更新する、まあ、392試殺を達成したんですけど、まあ、視察というのは、まあ、野手がフライやライナーを捕球してアウトにしたり、まあ、送球を受けて、まあ、打者や走者をアウトにしたとき、または走者にタッチしてアウトにした場合などに記録されるものなんですけど、まあ、辰巳選手は、まあ、昨シーズンにも視察数で NPB 歴代12位、21世紀以降では史上2位となる、まあ、347視察を記録するなど、まあ、守備でも、記録して3年連続でゴールデングラブ賞も受賞中と、名実ともに守備の名手として現在では揺るぎない地位を築いているんですが、ただそうですね、視察数から視察数と捕殺数を足した守備機会、つまりその選手がアウトを取った総数を出場イニング数または試合数で割って1試合換算でどれだけアウトを取ることに貢献したかを示す、まあ、レンジファクターという、まあ、守備指標の思想のような存在の指標があるんですけど、まあ、そんなレンジファクターで見ても、まあ、20世紀以降における NPB の外野手の平均はおよそ 1.94、まあ、つまり平均的な外野手は1試合あたり 1.94 個のアウトを1試合で獲得しているんですけど、まあ、そんな中で、今シーズンの辰巳選手が記録したレンジファクターは 2.81、まあ、NPB 最多の視察を記録したこともあり、まあ、1990年以降で見ても、まあ、1位だった2012年の西武の秋山翔吾選手の 2.76 を超える、記録となりました。辰巳選手は、2021年から、今年にかけて4年連続でこのレンジファクターで、まあ、1位を記録していて、NPB の外野手として、まあ、アウトを取る機会が、非常に多い選手であります。ただ、まあ、こうして聞くと、まあ、3年連続ゴールデングラブ賞にふさわしい卓越した守備能力を有しているように聞こえるんですが、まあ、ただこれは守備能力よりも運によってもたらされているものだと考えます。まあ、というのもレンジファクターというのは詰まるところ1試合あたりの守備機会の多さに基づいているため、まあ、チームの投手や、まあ、他の野手の影響を受けてしまう欠点があります。まあ、例えばチーム、自チームの投手の奪三振能力が高い場合、まあ、インプレー打球は減少し、野手が1試合に取ることができるアウトは、まあ、それだけ減ってしまうし、まあ、自チームの投手にフライボールピッチャーが多ければ、まあ、同じ能力であっても、まあ、内野手のレンジファクターは低くなり、外野手のレンジファクターは高くなってしまいます。まあ、1試合にチーム全体で取ることができるアウト数は原則として27個であって、まあ、レンジファクターは1試合あたりに関与したアウト数であるため、他のポジションの野手が多くのアウトを取ってしまえば、まあ、優秀な野手でも数字は伸びないので、まあ、野手の能力とは無関係にレンジファクターの値というのは左右されてしまうので、まあ、結局のところレンジファクターはチーム内のアウトに占めるその野手が関与したアウトの割合でしかありません。何が言いたいかというと、まあ、レンジファクターは1試合あたりでアウトに関与した、まあ、数が分かれば、まあ、アウトを取る能力が推測できるとはいうものの、まあ、該当する野手の周囲に飛んでくる打球の数が同じポジションの他の野手よりも多ければ、まあ、能力が同一であってもレンジファクターは高くなってしまいます。まあ、つまり自身の能力に関係なく、まあ、打球の偏りに大きく影響されてしまう。 実際に、この視察というのは三振が少ない時代には多く記録されていて、まあ、過去の、外野手歴代補欠、は全て1940年代の選手で、そして、外野手のシーズン守備機会400以上は、今回の記録の前任者である、まあ、1948年の青田選手と、もう一人の2人だけと、2リーグ制、以後記録した選手はいません、そして、辰巳選手が在籍している楽天というのは、まあ、フライ制の打球が、とにかく多いチームで、まあ、今シーズン、の、楽天の、フライ制の打球を、の数は 48.9% で12球団1位で、2位の、まあ、日本ハムの 45.6% と比べると、はるかに多くてですね、まあ、このことから、まあ、この快挙は、まあ、辰巳選手の守備能力のものというよりは、まあ、打球がより多く飛んできたからだというのが適切かなと思います。適切に守備による、失点抑止能力を可視化する上で、まあ、レンジファクターというのは、まあ、あまり適してはいなくて、まあ、そのため、まあ、その後ユーザールだったり DRS などの守備賞が考案されてきました。まあ、そんな中でむしろそうですね、辰巳選手は守備力が低下してきていて、まあ、レンジの指標で見ると、辰巳選手は今シーズンマイナス 9.4 で、これは規定守備機会に到達した、センターの8選手中8位と、2021年にはセンターとして NPB 値の 4.2 を記録していたんですが、それ以降は、マイナスの数値が続くなど、まあ、むしろ守備範囲は年々狭まってきています。それに伴って、まあ、ユーザールもマイナス、今シーズンマイナス 8.2 と、8選手中、8番目ということで、まあ、ただこのレンジで大きく数字を落としてしまっている要因として、まあ、ソフトバンクに21点だけ取られた試合だけでマイナス 4.5 を計上してしまったんですね。でこの試合が、今シーズンの、まあ、ユーザール含めた、まあ、守備指標の、低下につながっていると考えられます。まあ、いずれにしてもいくら優れた守備能力を有していても、まあ、打球が飛んでこなければ発揮できないし、まあ、都合のいい、まあ、際どい打球が飛んでくるか否かも自身では制御できない、まあ、特に打球が飛んでくる頻度が、まあ、内野と比べて少ない、まあ、外野手はなおさらなんですけど、ということで、まあ、今回の記録というのは、まあ、環境によるものが、まあ、大きいのかなと、まあ、断言できます。まあ、辰巳選手は、まあ、どちらかというと、まあ、圧倒的に打の選手で、まあ、平均を100とした場合の打撃結出度を表す WRC プラスで見た場合、辰巳選手の打力は、規定打席到達者中リーグ5位の140、まあ、つまり平均的な打者と比べて、まあ、1.4 倍もの 打撃力を有していて、まあ、純粋な打者としての高い能力を持っていました。そんな辰巳選手が使用していた登場曲をほんの少しだけかけたいと思います。ウルフルズで A ね。